それではお読みしますね。創世記の第一章の一節からです。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり、朝があった。第一日。ここには、神ご自身が天と地のすべてを創造されたのだということが書き始められています。この始めというのは歴史の始まりの時であり、それこそ人類の誰もがいるわけではない時ですので、どのように神がこれを創造されたのかということについて、目撃者としてレポートをしているわけではないことは分かっていただけると思います。後から振り返った時に、神がこの地を創造されたということを、どういう形でまとめて伝えたら一番良いだろうかということを考えたときに、この形で父から子へ、子から孫へと語り継がれてきた形になります。そしてその中では特徴的にですね、第一日、第二日というふうに日ごとの区切りで様々な神の創造の御業が進行していった様子が出てきます。で、まず第1日目ですけれども、はじめにはですね、何もないという状況が明らかになっていきます。それこそ何もないというのは何もないのであって、一切のものがないということの意味です。神ご自身しかいらっしゃらない。その作り出すような材料となるものや原型というものがあるということではなくて、何もない中に、神ご自身のお言葉によってここに光ができ、そして光とは対極にある闇が区別され、昼、夜というふうに、夕、朝というふうに、このように区別されていく時間の流れも含めて始まっていくわけですね。で、二日目になりますけれども、二日目は六節のところから、ついで神は、大空よ、水の間にあれ、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。こうして神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水とを区別された。するとそのようになった。神はその大空を天と名付けられた。こうして夕があり、朝があった第二日。ここには、空という空間が生まれていきます。空の元にある水と空の上にある水とが区別をされていく。で、その間はですね、空間になるわけですね。で、この空間が生まれたことによって、そこに舞台が出現するということになります。空間にの元に置かれたその舞台のところが、その後ですね、さらに形作られていくことになります。それが9節からのところです。神は天の下の水は一ところに集まれ、乾いたところが現れよと仰せられた。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てそれを良しとされた。神が地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせよと仰せられると、そのようになった。それで地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれを良しとされた。こうして夕があり、朝があった第三日と書かれています。その空の元にあるところの水は一ところに集まって海を成していくようになる。 そして乾いたところ陸が集まってくるようになる。で、その陸の工程のところから来ると、おそらく川のようなものとか沼のようなもの、湖のようなもの、そういった水のあるところも生まれてきたことでしょう。そしてその水の流れに潤される。しかし、種が根を張って、しっかりとですね、成長していくことが許されるような大地が現れ、そこに植物が生えてきて、木々も生えてきて、その木々の中には実りをつけるものもあって、っていうふうに、ここに大地が生まれ、そこに植物が生じてくる様子が出てきます。14節からのところが4日目になります。今度はですね、空と言われるもの、その上の方にあるものの事柄が定められてきます。ついで神は、光るものは天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のために役立て。天の大空で光るものとなり、地上を照らせ、と仰せられた。するとそのようになった。それで神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司らせた。また星を作られた。神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とを司り、光と闇とを区別するようにされた。神は見てそれを良しとされた。こうして夕があり、朝があった。第四日と書かれています。昼、夜の区別があったわけですけれども、その昼間の明るい太陽ですね。そして太陽が動いていって、朝から昼、夕方になっていく。朝焼けが見られ、昼のカンカン照りの太陽があり、夕焼けが見られていく。そういう太陽の動きがあって、また太陽が沈むとですね、暗くなる闇があるわけですけれども、そのところに浮かんでくる月があり、星があり、ということで、その、まあ、夜の空を彩るものになっていくわけですね。そういうことがここに書かれています。天体の部分のことになりますね。そして5日目ですけれども、20節のところから、ついで神は、水は生き物の群れが群がるようになれ、また鳥は地の上天の大空を飛べと仰せられた。それで神は、海の居住とその種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物と、その種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てそれを良しとされた。神はまたそれらを祝福して仰せられた。埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。こうして夕があり朝があった。第五日。で、ここには動物というものが現れてきます。海の中の生き物、空を飛ぶ鳥の生き物、そしてそうですね、海と空の、動物のことですね。そしてそれに増えよというふうに言われていくわけです。で、この動物、先ほどまでは草花という意味での植物になって、それは自分の力で動くということをしないわけですけれども、この海の空の鳥については、体を動かしてですね、動作をして飛んだり跳ねたり泳いだりという、そういうことができるものとしての動物をお作りになられたことが書いてあります。そしてその中には生殖の機能があり、子孫をというかですね、その次のものたちを生み出していくということも含まれていたわけです。で、24節です。ついで神は、地はその種類に従って生き物、家畜や這うもの、その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった。神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべての這うものを作られた。神は見てそれを良しとされた。先ほどは海の中、空の鳥のことでしたけれども、今度は陸の上にですね、同じように動物を生じさせるということをしたわけです。 そしてその海の、ごめんなさい、陸の上の動物の中でも26節からのところに特別な形で人を作られたことがこう出てきます。26節、そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。今まで作った空の鳥、海の魚、そして陸にいる動物、家畜、這うもの、それらを支配させるという目的で人というものを作ろうと神はおっしゃられました。そしてどのように作られたのかというと、27節、神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物として、すべての緑の草を与える。するとそのようになった。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり、朝があった。第六日。で、神様は、その人というものを作るときに、ご自身の形に創造するということをして、また特別な祝福というものを与えて、支配せよという命令を備えて、歩むように導きます。事実、これらの草花はあなたの食物となるためにここにあるのだと言われるわけですね。で、そのようにしてこれがですね、神によって与えられてくるということがここに出てきました。人間がどのように作られ、どのようなものとしてというのは来週またご一緒に見ていきたいと思いますので、今日はこのくらいにしておきましょう。そして2章の1節のところです。天と地とそのすべての万象が完成された。それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。このところでは、神がこれをすべて完成されたということが言われています。神様のご覧になったところにおいて、1日目、2日目、3日目、4日目、5日目、6日目とそれぞれ作られたものに非常に満足を覚えられて、これは良いものであると宣言をされて、それぞれの日を終えられています。そして6日間終わったところで、改めて振り返って、この世界は本当に良いものである。非常に良いものである。私が作ったものとしてふさわしいものである。ということを宣言して、7日目を休みの日とされたわけですね。で、そこで言うすべての技を休まれたというのは、6日目までの技が完全であり、付け加えるものは何もなく、やり残したものもなくて、これで十分良いものである。ということを宣言した後の第7日目になっています。で、このようにして、天地の創造の御業ということが、聖書の一番初めのところに書かれてくることになります。で、この聖書の一番初めというふうに言いましたけれども、聖書の一番初めにこれが据えられていくというのは、随分後のことになります。それよりも先にですね、この創世記というのは律法の一番初めの書物になっていたわけです。律法というのはつまりユダヤの民族が自分たちの歩みのルーツを、起源を、そしてそこにあるべき歩みを示したものとして代々語り継いできたものです。その律法、トラーと言われるものの一番最初のところに、神がこの天と地を作られたという御業が示されていきます。 で、彼らは自分たちの周りの自然世界、人間が織りなす社会ですね、共同体社会、そういったものを全部見て理解をする術として、神がこれを作られたのだ。そしてそれは一つ一つが神の手によるものであって、良いものとして私たちに与えられてきたのだ。その中で特別な歩みを私たちは備えられて、この作られた世界の中で生きていくのだっていう、そういう意味合いを込めてのメッセージになっています。で、彼らはそういうふうにして子供たちに教え、子供たちが、天を見上げてですね、太陽があることや月や星があること、また、水があること、水のあるところには植物が生えていて、そこに食べるものがあること、彼ら牧畜の民族でもありましたので、その羊を養ってですね、そのことによって自分たちの生計が成り立っていくこと、そういった、また、これからですけれども、お互いの人間同士の関わり合いといったこと、そういったことの一番のベーシックなところを、この価値観によって学んでいったわけですよね。で、そのことが、この創世記の一番初めに、何をこう差し置いてでも、意の一番初めに、神様ご自身がっていう、その天地の創造の御業が書かれているという、このことを私たちはここに見ることができます。でですね、このことを私たちは、読むわけですけれども、おそらく、当然のというふうに言ったらいいでしょう。では、そのことは、実際にはどういう、天地ができていく、この地球が成り立っていく、そういうプロセスと関わり合っているのだろうかという疑問をですね、持たれる方が多いと思います。で、特に、このですね、教材は、子供たちですね、これから小学校に上がっていくような子供たち、これから中学校に上がっていくような子供たちにお話をするということになるわけですので、学校では当然、生物の授業もあり、物理の授業もあり、科学の授業もあり、歴史の授業もあり、で、そういう中で、実際的な科学ということと触れ合っていくわけです。で、その中で、この創世記の一章の記述と、天地の実際の科学的な成り立ちということが、どう整合性が取れるのか取れないのかというのを知っているということは十分大事なことであろうと思います。で、大人はですね、適当にしていれば、そんなに問題にしなくても済むことはたくさんあると思うんですけれども、でも中にはですね、やっぱり、この創造ということが、もしここに書かれている本当にそのまま字義通りならば、私はこの聖書の一番初めからこういうふうに書いてあることについては、やっぱり信じることが難しいと考える人は多くいると思います。神話であれば、それはこれでもいいかもしれないけれども、もしこれが本当にこの通りに起こったのだっていうふうに主張するのがキリスト教だとしたら、私はそれは受け入れがたいと感じる現代の人は少なくないことでしょう。で、今日はですね、同じキリスト教というふうに言われながら、あるいは同じ聖書を信じるという人でありながら、この創造というものについて考え方や捉え方というのが、右の端から左の端まで非常に多種多様にあるんだということを知っていただきたいと思います。皆さんがどれか一つにこうですよというふうに定めるべきであるというふうには考えません。皆さんそれぞれに考えが違って良いと思います。で、その考えの違う中でも、では共通項は何かというのは最後にお話ししたいと思いますけれども、どんなことが考えられるかというとですね、大きく分けると、本当に大きく分けると3つになると思いますが、今日は暫定的なものを含めて4つお伝えしたいと思います。で、このところで、ですね、大きく課題になってくるのは2つの事柄なんです。1つは時間軸のことですね。聖書の書いている時間通りのことで本当に進んだのかどうかっていう、これが一つの課題です。そして二つ目の課題は、 その生命の成り立ちというものの中に進化ということがあり得るのかどうかということですね。この二つの考えをそれぞれ丸々とつけるのか、丸バツとつけるのか、バツバツとつけるのかでですね、大きく三つの考え方に分かれてきます。まず一つ目の若い地球説というのは、これはですね、若い地球というのはなんか変な言い方ですけれども、要するに地球というのは6000年から1万年ぐらいしかまだ経っていないんだと考える考え方です。で、それは何を言っているかというと、聖書の実際の年数を計算していったら、この創世記の一番初めというのは、基本的には6000年前のこと。あるいはこの1日1日をですね、もう少し違う形で考えると、1万年ぐらい前のこと。でも、基本的にそのくらいの若い年代の地球なんだというふうに考える考え方です。で、そういう考え方の中では当然進化ということはあり得ないわけなので、この若い地球説というのは、聖書が言う年号がその通りそのままの、時間の流れで、しかも進化がないと考える人たちのことを指しています。この若い地球説の中にもですね、非常に極端な、まあ今でもいるというふうに言われていますけれども、非常に極端な考え方としてはですね、今なお地球が平らであるというふうに考える人がいるというふうに言われています。あるいはですね、地球が世界の真ん中、天体の真ん中なんだというふうに考える考え方が今なおあります。それはどこから来ているかというと、聖書が書いていることをその通り受け取っていったらそうなるんだから、だからそうなんだと信じている方々です。で、聖書の書いていることをその通りに取ることをそれが一番良いと考えているので、科学とか実際に何がっていうふうに言われていることよりも、この聖書から現実を見ていこうとする人たちですね。で、その人たちの中には、地球はなお平らであるとか、地球が動いているのではなくて、天体が動い、地球の周りを動いているんだとかですね。そういう考え方をする人たちもいます。で、次の全身的創造説というのは、時間の流れについては、これは、6000年1万年という単位ではないだろうということを受け入れている人たちのことを指しています。そうしますと、創造の技というのは長い時間かけて作られたのであると理解をするわけです。で、例えばですけども、今日も読みましたが、創世記の1章の1節と2節との間には非常に長い時間がこの間に隠されていて、実際の地球の成り立ちというのは長い長い時間をかけてそれこそできたのだというふうに考える人たちがいます。また今日読んだ1日目2日目という時間を、これはもちろん24時間ではなくて何千年という時間をかけてのその進化の過程なのであって、そこのところは非常に長い時間がかかっているんだというふうに考える人もいます。まあ、いずれにしても、この全身的創造説というのは、時間の流れは非常に長くかかって、この地球はこのように成り立ったと考えるものです。しかし、その過程の中でではですね、進化ということではやっぱりないんだということを言っています。創造説というふうにあくまでも言っているのでわかる通りに、神がこのように長い時間をかけて、一つ一つのプロセスを導いて、一つ一つのことに神様ご自身の御業があって、そして今のような私たちの世界に整えられたのだと考える考え方です。その場面場面、長い時間をかけて神はこのことに、まあそれこそ6日間という時間が非常に長い時間ですね、をかけて神ご自身がこの創造の御業をなさったんだと考えています。で、次のですね、ID 創造説というのはですね、インテリジェントデザイナーというふうな言い方です。で、インテリジェントというのは非常に賢いという意味ですね。 そしてデザイナーというのはデザインをする人という意味です。で、これは、実は2番目と4番目の間のところで、まあ、とりあえずこういうふうに考えておくとみんなにとって都合がいいよねというふうにして定められたところだったと思います。その時によく話されるのは、時計の例えなんですね。私たちは時計を持っています。まあ、時計って針で回る方の時計をイメージしてくださいね。そうすると時計というのは、なんか物事が勝手にこうポンポンポンと組み上がっていって、偶然そういうふうに時計としてできることはあんまりみんな考えないと思うんです。ああいうふうな時計になるためには、この歯車が回ってこういうふうに針を動かして、この周期で動いて、歯車の比率がこうで、こういうふうなものとして作れば、きちんと時を刻む時計になると。誰かが考え発明をしてですね、そしてそのデザインに基づいて作り上げていって、こういうふうになった。こういう時計が出来上がったと考えるわけですね。で、それをこの世界に当てはめてみると、これだけ高度で複雑な地球世界の成り立ちということを考えると、偶然出来上がったとは思えない。ただ、何がどういうふうにということの解明は私たちにはできない。だから私たちが知っているのは、とても賢く素晴らしいデザインをする創造主なる方がいらっしゃって、このお方がどういうことかはわからないけれども、非常に長い年月をかけながら、実際的には私たちには知り得ない、進化も含むかもしれない。そういうプロセスを通して、神がこれを創造されたのだと考えます。で、これがインテリジェントデザイナーが創造したという説になります。そして、4番目に書いてある有心的進化論というのは、時間の流れについては言うに及ばず、実際的なプロセスの中に進化ということも当然あったと考える、そういう考え方になります。で、カトリックのですね、教皇が1997年から、今の人の前の人ですね、公に進化論ということを認めてというふうに言われたのが話題になったことがありましたけれども、これはこの有心的進化論というのを受け入れたという立場になります。有心的進化論というふうにあることがわかる通りに、この神というのが確かにいらっしゃるということを認めて、そしてそのお方がこの創造の御業において全権を握っていらっしゃったということを認めて、しかしその中において実際的なプロセスで進化をしていくということは起こったのだと考える考え方です。で、実はですね、ID 創造説の中にはその過程がよくわからないからインテリジェントデザイナーがっていうふうに言っていたところがあるんですね。でも、この近年のいろんな発見、まあ、DNA レベルのですね、解読ということが進んできたときに、このわからないけれどもっていうのが、だんだんわからないじゃ済まなく、まあ、ごまかせなくなってきたわけですよね。ここからここへ移り変わっていくのは、遺伝子のレベルで説明ができるというふうに言われ始めたときに、あ、これは私たちにはわからない創造の御業でというふうにして、曖昧にすることがもはや許されない。あ、この進化論という、進化というものが起こってくる、生物の進化というものはあり得るのだということを受け入れざるを得ないと考えていって、有心的進化論に至るという、そういうプロセスがあります。で、この有心的進化論の向こう側になりますと、神などいない。進化によって全てのことが説明されるべきであって、そこに超越した存在である神などを持ち出すのは馬鹿げたことであるという、そういうふうになっていくわけですね。もちろんそこまで行くと聖書を信じているとはなかなか言いにくいわけですけれども、そんなことでですね、同じ聖書の神を信じており、同じ神がこの世を作られたということを信じている中にも、若い地球説から有心的進化論まで、いろんな考え方があり得るんだということなんです。で、 どれか一つあなたはどれですか、私たちの教会ではこう考えますよというふうに定めるつもりはありませんけれども、覚えておいていただきたいことは二つになります。一つはですね、神が良いものとしてこの世界をお作りになろうとされて、そして意図を持ってこの地を良きものとして創造されて、それを良きものと認められたということが書いてあるわけですね。で、そのことについては揺らがさないでいただきたいと思うんです。で、創造をなす神の意図とその関わり、まあ、関わりって言った時に具体的にどうかっていうことがあるんですけれども、具体的なことではなくてですね、そこの全責任、一切の権限を持ってこれを成し遂げられていく神の御業ということを覚えていただきたいと思うんですね。で、二つ目はですね、そういう中にあって人間がどのようなものとして作られてくるのかということの意味になります。で、この意味というのは生物学的な意味ということを考え始めるとですね、じゃあ人間はいわゆる他の動植物と同じように進化をしたものではなくて、神ご自身が形を作って息を吹き込んで、この他のものは進化でできたけれども、人間だけは固有の特別なものなのかっていうふうに問われるとですね、このいくつかの考え方の中では、人間だって、まあ、極端な話で言えば猿からできた、そのものと変わんないんだっていうふうな生物学的な意味ですね、を言うことのできるものがあります。で、その生物学的な区別ということに私たちあんまり今とらわれないでいただいて、この聖書の中にですね、一章も二章もですけれども、そして、まあもちろん三章からにずっと出てくる、聖書を通してずっと語られてくる、神と人との特別な関わりというものですね。で、そこは私たちは覚えておきたいと思うんです。神は人を特別なものとしてご覧になり、特別なものとして扱っておられ、特別なものとして期待をかけておられるし、愛しておられる。で、皆さんの中には動物が好きだったり、花が好きだったり、なんとかですね、いや、動物とか植物がそんな価値のないものだって言ってもらっちゃ困るっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、いや、そういう話ではなくて、神様は全てのものを良いものとして本当にお作りになったので、全てのものは本当に良いもので、麗しいもので、見て、眺めてですね、心温まるものであり、ペットをですね、関わり合いによって心癒されるものであるって、それは確かにそうなんですね。でも同時に神は人を特別なもの、ご自身にとっての特別なものとしてお作りになった。で、その人と神との関わりがこの聖書の中に、まあユダヤ人で言えばこのトラの中に書かれていくわけですよね。で、そのことについて私たちは、こう、神様との語りかけ、神様との関わりということに意味を見出して歩んでいこうとしているわけです。ですので、まあ、単純に読んでいただければですよ。おそらく、まあ、そのユダヤの民族がですね、火を囲みながら、この星を見てごらん。これはね、神様が作ったものなんだよっていうふうに言われて、子供たちに語りかけて、その時に言わんとしていること、神様が本当に全てのことについて全権の支配を持っておられて、私たちのために良きものとしてこの世界を作ってくださったんだよっていう、そのメッセージというのは単純に取っていただけるんだと思うんですね。で、そのことをあえて科学との関わり合いで説明しようとすれば、今日いろいろお話ししたことになりますけれども、まあ、おそらく多くの場合は、そんなにあえて頑張ってですね、そのことにこだわって判断をしなくても良いのではないかと思います。神様が全権の支配を持って、私たちの一切、この世界の全ての一切をお作りになり、関わっておられ、そしてそれを導こうとされている。その中に私たち人間を生かし、そこに特別な関わりを持って、ご一緒に歩んでくださろうとしている。そういう神様の姿をですね、私たちは心に。 またその存在に心をですね、強められながら歩んでいきたいと願うものです。しばらく黙祷をいたしましょう。